健康飯田、本日の健康飯田は飯田市立病院へお邪魔しています。お話を伺ってまいります。循環器内科の医師、井上渉先生です。井上先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
井上先生、飯田市立病院ではこうどういった皆さんがこう受診に見えたりですと。
そうですね、まあ、循環器内科医と言いますと、心臓のことであるとか、まあ、血管のことであるとか、それは心血管病に関わる方を見させていただく機会が多い、そんな診療科になります。
井上先生に今日は心不全について伺ってまいります。
そうですね、なかなか皆さんイメージが難しいとは思うんですけれども、はい、心不全というものはですね、そもそも心臓というものが、心臓血液を貯めて勢いよく全身に血液を送り出して、そんな風に血液を全身に循環させるポンプの働きをしている、心臓とはそういう役割を果たしてくれてるんですね。で、心不全というのは、心臓の不全状態ということで、このポンプの機能、溜めて送り出すというポンプの機能に障害が生じてしまって、その機能を十分に果たせなくなってしまった、そんなような状態のことを指します。
想像しただけで大事だなって思いますし心臓って本当に生まれた時から動き続けてくれてるんですよね。
そうですね、一時も休むことなく自動でね動いてくれているものですけれども、
体調にはこう何か変化が見られますよね、きっと。
そうですね、はい、しっかり体に症状出てくるとなると、例えば浮腫、むくみというものが出てくることが多いです。体、顔のむくみであるとか、多くは足のむくみっていうところで出現する方が多いです。他には息が切れてしまったりとか、息が苦しいと感じるようになってしまったり、なんかどうにも以前より疲れやすいぞとか、全身的に症状が出てくる方もいらっしゃいます。
こう息が苦しいっていうのはなんとなくこう想像が過ぎますが、むくみなんて結びつくと全く見当違いかもしれませんけど、水分を多く取った時顔むくむぞなんてありますけれども、明らかに違うものなんでしょうか。
そうですね、心不全でむくんでくる方、かなりこう進行が進んでから出現することも多いですけれども、しっかりむくんでくるので、足だとすごい分かりやすいんですけれども、皮膚を押した時に跡が残ってしまうとか、靴下の跡が残ってしまうっていうようなところも、いわゆるむくみを表す症状ではありますね。
そうですか。そこまで大きな症状がこう見えてくるっていうことですし、またどうですか、他にもこう何か重篤な症状といいますか、生活のレベルが変わってしまうような大きな症状というのはありますか。
そうですね、どんどん進行してしまうと、そういった症状がひどくなって、例えば横になることができない、仰向けになったりすることもできなくなってしまったり、そういったところから夜寝ようと思ったら寝れなくなって、いても立ってもいられなくなって救急車を要請してっていう方もいらっしゃいますね。
それは先生、急に来るんですか、少しむくみがあるぞ、あれ眠れないぞなんていうのに、こう期間っていうのがあるんですか。
そうですね、バリエーションは様々になるんですけれども、数ヶ月っていうような経過で症状が目立ってくる方もいらっしゃいますし、あとはもう本当に数時間とか、そのぐらいの単位で急速に発症されてっていう方もいらっしゃるので、なかなか本当に一概には言えないところなんですけれども、
その症状が個々によって違うそうですが、その原因です、考えられる原因ってどんなことでしょう。
いろいろな病気が原因として挙げられるんですけれども、代表的なところ、皆さんも名前自体は聞いたことあるかもしれませんけれども、心筋梗塞であるとか、不整脈であるとか、あとは弁膜症であるとか、そういった心臓に 何か大きな病気が起こってしまって、その結果として心臓に障害が起こってしまうっていうことは大きなところかなと思います。急に心筋梗塞を発症されて、そのまま心不全状態になってっていう方もいらっしゃいますし、昔にそういった病気があって、どうしても通常の方に比べると心臓に弱い部分があって、その結果、長い時間が経ったところで心不全として発症してしまうっていう方もいらっしゃいます。
先生、その他にも今原因と思われていることっていうのはありますか？
はい、そうですね。今挙げたのが、大きな病気から発症してしまうというところですけれども、身近なところでも高血圧であるとか、糖尿病であるとか、あとは肥満とか、そういったいわゆる生活習慣病って言われるような、そういったありふれた病気から心不全を発症されるっていう場合も多く見受けられます。
もう生活習慣病のことはこの健康医談のコーナーで今までの先生
確かに
方
そう。
がもうずっと注意をこう促してくださっておりまして、ここにもつながってくるわけですね。
そうですね。やはり全身の病気、臓器のことに関係してくるのが生活習慣病ですね。
先生、予防方法はありますか？
そうですね。難しい点もありますが、塩分取りすぎないようにっていうことであるとか、油取りすぎないようにであるとか、あとは運動習慣ですね。全く運動していないっていうことよりかは、何かしらの運動をされてて、ウォーキングとかそういった軽いことでいいんですけど、そういったことがある方が生活習慣病にはならないので、そこの意識が非常に大きいところかと思います。
心不全ですけれども、こう厄介な点。
そうですね。日頃生活していく中で、なかなかしっかり症状出てくるまで気づきにくいっていう面は一個大きいかなと思います。高血圧とかそういった病気を持っている中で、例えば飲み薬も飲まれたりしてコントロールはできていたけど、知らぬ間に進行してて、症状出た頃にはなかなかしんどくなってしまっていて、そんな状況もあったりします。あとは一度心不全という状況に陥ってしまうと、心不全というものは完治することはない病気なの
そうなん
で、
ですか。
うまくお薬と付き合いながら症状がまたぶり返さないようにうまく生活していくっていうことが必要になってくるので、患者さん方にとってはかなり大きな生活の変化が、制限っていう意味合いだと、これまでと同じような、例えば運動であるとか、この辺りであれば畑仕事であるとか、っていうところが同じようにやってしまうと、それだけで心不全がまた悪くなってしまうっていうこともあったり、お水ですね。お水とかもあんまりたくさん飲んでしまうと、それによってまたひどくなってしまう、っていうこともありえるので、特にはその入院されてしまったような方には、そういった生活指導ですね、注意点というところを重々お話しさせてもらった上で、今後の生活につなげさせてもらうことが多いです。
健康医だ、今日聞いたこの時から改めて皆さん一緒に気をつけていきましょう。井上先生、最後に eDFM 放送のラジオを聞いてくださっている皆さんにぜひメッセージをお願いします。
もし症状が気になることであるとか、お困りのことがあれば、お近くの医療機関にご相談いただいて、心配事を解消していくことも非常に大事ですので、そういったお困りのことあれば、一緒に相談していけるといいかなと思いますので、よろしくお願いします。
今日のこの時間です。健康飯田、今月は飯田市立病院をお邪魔しました。循環器内科の医師、井上渉先生です。井上先生、この時間どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。